花猫むぞ高担当宮見です。
宮田健です。
さてということで、今日明日はですね、僕と2人でゲットやるんですが、一体慶三の話を僕と有無でどっちがうまく転がせるか。
ああ、いいね、
ただこれちょっとルールとしてさ、慶三のテンションももちろん大事だからね。
あ、そうですね、そうですね。
慶三が今日話しちゃったからもうさ、つまんないテンションで言ったとしたら、それは有無もかわい
そ
うだから
そこはじゃあ、査定にちゃんと組み込みましょう。
そうですね、ちゃんとこれよく聞いてみたらどうも、これは慶三が悪いんじゃないかってあるかもしれない。
ああ、そうですね。で、一応じゃあこれ、有無には内緒にしとくね。ゆうきくんにも。
有無にはここは内緒でもちろん。
あ、いいね。
さあ、それでは。まあ、あと、慶三が上手くなってる可能性もあるかもしれない。逆に2回目
ね。そうですね。うん、整ってる可能性もあるけど。
まあ、それも踏まえて、どう変わるかという。まあ、
その辺はでもハンデとしてね、ゆうきくんと有無のね。
ええー。
じゃないですか。はい。
じゃあ、早速慶三から。
じゃあもう、有無にも話す、こういう風に話すって感じでいきますね。
そうです、普通で。
いや、さあ、ゆうきくん聞いてよ。
めんどくせんで、一応。入んなくていいんで、いきなり。入んないで。
いや、先週はちょっといくつかね、まあ、新体験っていうテーマでね、お話しさせてもらうとありまして、まずこの、じゃもう、皆さんに、こう、共感しやすいことで言うと、初めて、救急車を呼びました。
お
ー。これは、初。
俺、意外とあるけどね。
え、そうなん？
うん。いや、自分はないな。俺、自分で救急車乗ったことはないけど、知り合いが、要するになんか倒れたって、別に、要するに転んで怪我とかね、そういうことも含めて。何度かはあるよ。うん。
あ、じゃあ、何呼ぶ直前の葛藤とかそういうのはじゃあこう分かち合えるわけですね、ゆうきくんと。
分かち合えますね、はい。
で、これ、俺の場合も、俺じゃないんですよ。
うん。
まあ、俺なんてもう、病院とは一番縁のない人間ですから。
ちょっと何、奥さんを強く押しすぎたの、ケイ
さん。違う。奥さんは合ってるけど、原因が違う。奥さん合ってる。原因違うの
。お風呂場で強く押しすぎたんじゃない。
違う。廊下。こら。
廊下の、こらって。
この返しが来るかどうかだね、ウムがね。
なるほど、それで。
で、朝起きたら、
うん。
朝起きて、食事して、子供たちも学校行って、そしたら、妻が急に、お腹が痛いって言い出して、
うん、
で、ちょっとまあ横になってたわけですよ。
うん。
で、俺は日課のヨガを、別部屋で、やってた時に、うん、
いつからやってんのそれヨガ。
もう何年単位でやってるね、ヨガ。
ヨガって、やってるって言わないと、本当気づかないもんだね、あんま。なんかさ、ヨガってやってるって言わなくても、なんか滲み出てきそうなもんだけど、やっぱ滲みまでは出ないんだね。
そうね、やっぱ、生活まで染み込んでないですね、俺の場合はね、ヨガは、ね。
そうね。
うん。やってたら、もうなんか、ってなって、
お
う。でも来てみたいな感じだから、
うん。
だ、無理だよ、ヨガ中だもん、みたいな感じで。
もうヨガの精神に反するだろ、それマジ。俺もヨガやってるからって人をその助けれないみたいな。
そう。優先順位だ、みたいな感じ言ってたんだけど、あまりに言うから、
うん。
もうちょっと、そのヨガの演目と演目の合間に、
うん。
さーっと見に行ったら、まあ、すっごい痛そうなの。本当に。
うん。
痛い。で、もう大丈夫みたいな感じで、
うん。
何、さすったりしたのかな背中とかね。痛い。うん、で、どうするよあれ。救急車呼ぶつって。
うん。
で、その時はまだ、俺、軽口ね。軽口。
うん。
軽口で、救急車呼ぶとか言ったら、まだ大丈夫かもとか言って。
嫌な夫だよ、その、ほんと。呼ぶ気のない、その、救急車呼ぶっていうことで、逆に、お前、そのくらいの度胸あんのかっていう感じの脅しだよね、もうそれね。
一回踏み絵を置いたわけですよ、そこに。
ああ
だけど、いや、でも、って言ってるから、あ、じゃあいいよ、ああ病院行くって言って、
ああ
で、あ、それがいいかも、みたいな感じになって、しかもうちのご近所さんで、お医者さんの夫婦、ご夫婦がいるんですよ。
お
う。で、結構、うちって何かあると、その人の家にこう、頼りに行くわけ。
お
う。だからそれで、ちょっと先生に、ちょっと一回聞いてみようって言って、 たら、ちょうど出勤前で、あの、女医さんの方が、わざわざうちに来てくれて。
あ、奥さんがってこと？
そうそうそうそう。いや、お互い別のクリニックを経営してるんですけど、その、レディースの先生の方が来てくれて、
うん、
ちょっと見てもらって、どこどこ痛いのみたいな、なんかいろいろこう、問診みたいのを経て、で、一応じゃあ、うちにまだ薬ちょっとあるかもしんないから持ってくるね、みたいな感じで、ちょっとまあ、薬を二ついただいて。
ああ、それ薬事法違反だよ、完全に。
ああ、でもあの、大丈夫です。その処方箋のいらない。
それダメだよ、その医師がそこで勝手に見て勝手に薬出したら。
バファリンなんで、大丈夫です。バファリン
ああ、なるほど。はい。大丈夫です。はい。
で、なんかちょっと痛み止めみたいのをね、飲んだら、飲んでも、治らんと。うん、
治らん。
で、これでもう、本当に、本当にいよいよやばいってなったから、
うん、
これじゃ本当救急車呼ぶか。って、これはもう軽口じゃない、重口の方で。うん、
重口で。救急
車呼ぶか。言って、うん。ってなって、もう、
うん、
廊下にもう、うずくまって倒れてるわけですよ。
うん。
歩こうとしたけど。
倒れてるわけですか。うん。
歩こうとしたけど歩けなかったみたいな。
うん。
それでもう、さすがにもう救急車電話して、119に。
うん。
そう。で、呼んだ。っていうね、初めての経験でしたね。
うん、え、終わり？うん、
それでだから運ばれてきましたよ。
運ばれてきた。
運ばれてきましたよ。
そういうと、運ばれて行って、だって一緒に乗るでしょ。
あ、でも一応あ、そう、あの乗って、
え、ヨガ続けたの、まさか。
さすがに、すいません、俺ヨガあるんで付き添いできませんとは。
ちょっと後半のヨガがある、あの、なんかわしのポーズからもう一回行かないといけないんで。
それか待っててもらえますかとか。
そうそう。
さすがにそれはないですけど。
うん。
で、しかもね、その日がすごく、もうちょうど、あの、午後から俺、浦安市役所で市民相談会に参加するって予定だったわけ。
うん。
で、午前中にそれになって、でもしも、何が起こってるか分かんないからさ、もしかしたら行けないかもしれないから、またこう、いろいろ連絡とかしなきゃいけないじゃないですか。そういうのもあって、一応、救急車同乗して、
乗ったっけ？
うん。で、わーって、まあ、あの、出発する前ですね。あの、病院探しとかしてる段階で。そこでもなんかいろいろ連絡とか取ってたら、その、まあ、あとから、あの、来てくれても全然構いませんよ、みたいな。そういう人が言ってくれたのね。なんていうの、救急隊員が。
うん。
うん、それで言ってくれたから、あ、じゃあ分かりました。じゃあ、あの、後ほど駆けつけます。つって。
駆けつけます。
降りて。
後ほど駆けつけますって、もうなんか日本語として変だもんね。お前、今そこにいんだろってさ。あとで駆けつけるなよって、ここにステイしろって話。
で、一回降りて、で、ヨガ済まして、
うん、よく、ひとまず、一応ね、型が、一通りの型があるから、
ね。そうそう、データが残るからね。
うん。
っていうのもあって、だから、結局、順天堂病院っていうのはね、浦安にでっかいのあるんですけど、うん、はいはい、そこにうまく入れたっていうから、うん、こう、行って、結局、なんかね、まあ、そんな重病ではなかったから、一安心とかね、こうやって笑って話せるんですけど、
なんか、ね、なんだったの、実際問題。
あのね、盲腸っぽいって。
ああ、本当の盲腸にもうなったの？
一応だから、盲腸ってなんか虫垂炎っていうらしいのね、病名的には。
うん。
うん。虫垂に炎症が起こってるっていう状態で、で、その、なんていうか、CT スキャンって言うんですけど、輪切り。
うん。
その CT の画像とか見せてもらうと、やっぱそのなんか、ニョロンっていう、なんか俺らのイメージする盲腸みたいなんじゃないですか、ニョロンってやつ。
わかんない。一回もイメージしたことないから分かんないけど、そのニョロンが何なのか知らないけど。
腸の、だから、端っこにニョロンって出てるようなのがあるみたいなんだけどさ。
うん。
その中に、噴石っていうのが、できてて、そいつが、あの炎症を起こすっていうか、なんかそう、元らしいんですよ。だ薬で抑えることもできるけど、それでもどうにもならないときは、あの、切んなきゃいけない。それが、俗に言う盲腸の手術らしいですね。
うん。
だからなんか、大人の盲腸って死ぬほど痛いらしいからね、なんかね。
ああ、で、どうなったっけ、その後は。
で、一応薬もらって、だから、その運ばれた日の4日後に、もう一回来てくれと。
うん。
で、最初ほら原因も何も分かんなかったから、で、おそらくこの虫垂炎だろうっていうのが絞れたんで、次はその消化器科の先生と、に、ちゃんと見てもらうことにしますんで、みたいな。で、今なんかまあ、そんな本調子じゃないけど、薬で、あの痛み散らしつつ、こう、生活してるみたいな状態ですね。
それは大変だったね。
ねえ、だから本当は確かに同情してね、その、赤信号無視してこう、突っ込んでいくみたいなのも、やってみたかったっすけどね、今思えば。
ハリウッド映画の見すぎだろ、それ。なんか、その、なんなんだ、赤信号無視でわーって行くんですよ。そんなに行かないからね、俺も何度か乗ってるけど。
あ、そうなんだ。
うん、いや、それ、だってさ、いや、なんかさ、血だらけの人がさ、交通事故かなんかで、そうで行くかもしれない。あと、心肺が停止してるとか
さ。ああ、そっかそっか。
さ、痛がってるぐらいで、そんなさ、そんな飛ばさないでしょ、向こうもさすがに。
緊急度合いによるわけですね。
緊急度合いによるでしょ。
そっかね、っていうの
まあ、そんな、じゃあ、新鮮なことがあったと。
じゃあ、ちょっと最後に、じゃ全国のね、救急隊員の皆様にね、
うんうん、
あの、ご注意じゃないですけれども。
聞いてないのに？
いやいやいや。
聞いてないのに。救急隊員の人って、ポッドキャストなんて聞いてないよ。
救急隊員をね、家族に持つね、皆さんにね。
はい。
ご紹介したいんですけど、意外と、救急車の中で、うん、まあ、患者が横たわってるじゃないですか。
うん。
意外とその患者は、救急隊員たちの会話を聞いてるぞと。
ああ、まあ、そりゃそうだね。やることもないしね。
うん。だから、俺が、その、一回乗ってたけど、
うん、
ちょっとあの、午後から、そういう市の相談会とかあって、その、先生と連絡しなきゃいけないんで、ちょっと降ろしてください、みたいなことを、まあ、うん、言ってたわけですよ。
うん。
で、ちょっと俺が降りていなくなったでしょ？
うん。
そんな後に、妻がまだ意識がある状態なのに、
うん。
なあの人、市の職員なんみたいな感じですげえ軽口叩いてるって。
いや、でもさ、それ、まあ、そのくらいは言うんじゃない
言う？
うん。
言う。
あのね、うん、じゃあまあちょっとじゃあ明日ちょっと、うん、僕も今までの救急車の体験などを踏まえて、
はい。はい